朗読の6回目をお送りいたします。今日は茅野茂その狐のチャラン家小峰書店から、続きまして狐のチャラン家、日本語で談判を高橋玲子の朗読でお送りします。どうぞ。
狐のチャラン家。支笏湖近くの宇作米というところに大変心がけの良い一人のアイヌの若者が住んでいました。村の近くには鹿や熊がたくさんいる高い山があり、肉を食べたいときは弓矢を持って近くの山へ行き、いつもたくさん鹿や熊を取ってきては村の人たちに分けてやったり、干し肉などを作って家族と楽しく暮らしていました。また近くには水のきれいな川が流れていて、秋になるとたくさんの鮭が卵を産むために川を遡ってきます。その魚を取って冬の食料とするために遠くのビラトリコタンからもたくさんのアイヌたちがやってきました。しかし鮭を食料とするのはアイヌばかりではありません。山に住むクマやキツネなどの動物たちも川を遡ってくる鮭を取ってお互いに邪魔をし合うこともなく仲良く暮らしていました。そうして平和に暮らしているうちに、その若者もすっかり年を取り、今は山へ熊狩りに行くこともなく、家で彫刻などをしながら暮らしていたのです。ある夜のこと、いつものように遅くまで仕事をした後、布団に入り、うとうととした頃、遠くの方から人の声が聞こえてきます。こんな真夜中に誰が来たのだろうと思い耳を澄ますと、聞こえなくなります。頭を枕の上へ置くと、また遠くの方から人の声が聞こえてくるのです。不思議に思って、家族の者が目を覚まさないように、こっそり布団から抜け出し、家の外へ出てみました。外は月が明るく照らしていて、目を凝らすとかなり遠くの者でも見ることができます。そこで、声のする方へ向かって、ゆっくりゆっくりと足音を忍ばせて歩き始めました。だんだん近づいて聞くと、その声はどうも人間の声のようではありません。しかもその声は川の向かい側の水辺の方から聞こえてくるのです。なおも足音を忍ばせて近づき、じっと目を凝らしてみると、それは一匹の狐でした。その狐が人間の言葉を使って何かしきりに喋っているのです。耳を澄まして聞くと、アイヌに向かってチャランキをしているのです。こら、アイヌども、よく聞け。鮭というものはアイヌが作ったものでもないし、もちろん狐が作ったものでもない。けれども、鮭を食べる動物全部が仲良く分け合って食べるようにと、石狩川の河口を司るピピリノエクルとピピリノエマクという二人の神様が鮭を遡らせるとき、数を数えて、この川の分はどのくらいというように数を決めている。アイヌもクマも我々キツネやその他鮭を食べる動物たちが十分に食べてもなお余るほどに鮭を遡らせているのだ。それなのに今日の昼ごろ、アイヌが取っておいてあったたくさんの鮭の中から一本だけ勝手に取って食べると、そのアイヌは私にアイヌが言えると思うありったけの悪口を言ったのだ。その悪口はまるで真っ暗い炎のように私に襲いかかり、その上、アイヌが住んでいる国土に我々キツネが住めないようにすべての神様たちに告げ口したのだ。それで神様はアイヌの言うことだけを聞いて、我々キツネを木も草も生えていないし、小鳥も住めない遠くの国の裸の山へ追い払うかもしれないのだ。このままでは大変なことだ。神でもアイヌでも私の言い分を聞いてくれ。と、一匹のキツネが尻尾をふりふり、三角の耳をピンと立て、目には涙を浮かべてとても悲しそうに言うのです。それを聞いたアイヌは、 本当に驚きました。狐の言うことが全部正しいのです。魚というものはアイヌばかりが食べる権利があるのではなく、魚を食べて生きているその他の動物たちも食べれるようにと神様が与えてくれた食料なのです。それを知らないバカなアイヌがいて、狐の神に悪口を言ったのです。夜の明けるのを待って村人たちを集め、昨日狐の神の悪口を言ったアイヌをうんと叱りつけ、その償いに宝刀を出させました。そして酒をたくさん作り、柳の木を削って、稲穂も作って、狐の神へ丁寧にお詫びを言いました。他の神様たちもこれを聞いて、狐を遠くの国へ追いやることをやめ、アイヌの国土でいつまでも住むことができるようにしました。だからこれからのアイヌよ、川にいる魚や山の木の実でも、すべての動物たちがみんな仲良く分け合って食べるものだから、決して人間だけが食べるものと考えてはいけません。と一人のアイヌが言いながら、この世を去りました。